ゆうまの新宿2丁目ゲーバーラジオ、それそれ。さあ皆さん、ごきげんよう、ゆうまでございます。この番組は東京は新宿2丁目でパニックハウスというゲーバーと、ホリプロコムという芸能事務所で芸人をやっております。いろんな意味で芸人の私ゆうまがお届けさせていただきます、新宿2丁目ゲーバーラジオ。本日もどうぞよろしくお願いいたします。さあ、さて、私はですね、インドネシアジャカルタ、2日目でございまして、朝からもういろんなところに、足を運んで観光しているわけなんですけども、しかし暑い。もう今日最高何度なんだろう、これ35、6度まで上がってると思います。なんか昨日は聞くところによって40度近くまで上がったと。恐ろしい暑さ、ベリベリホットでございまして、とりあえず前回のこのラジオのオンエアではですね、イスティクラル大モスクといったところに行ったという、東南アジア最大の25万人収容できるモスクでございまして、そこに行ったというお話をさせていただきましたけども、そこに来るまでにショッピングモールからグラブタクシーで来たんですが、そのね、タクシーのお兄ちゃんもね、なんかいろいろちょっと英語で喋ってって、33歳の、奥さんと子供が一人おるという方なんですけど、副業でこのグラブをやってると、タクシーのうんちゃんね。で、本業何なんですかって聞いたら、ホンダの車のディーラーをやってると。ってすごいねって言って、日本つながりだねみたいな。で、本当にインドネシアってね、ホンダとかマツダとかもうたくさん走ってるわけなんですよ、車がね、スズキとかほとんどが日本車だってお兄ちゃんも言ってて、で、日本の車を売るっていうのに楽しいと、仕事が、仕事が好きだみたいなことをおっしゃっておりました。ほんでね、なんかインスタグラムやってますかって言うから、あ、やってるよって言って、交換しようって言って言ってくださったんで、交換もさせていただいたんですけれども、でね、なんかね、今回の旅まだ2日目なんですが、本当ね、行くとこ行くとこいろんな人とこうお話しして、知らん人とよ結構喋ってるほんま。そのタクシーのうんちゃんでしょ。で、そこのモスク行った時に一緒にツアー みたいなね、案内してくれるんですけど、そこのアメリカ人の、日系とかなんかアジア系のアメリカ人の人と一緒になって、その人が迎えに、モスクの迎えに、ジャカルタ大聖堂があるのね、キリスト教の、イスラム教とキリスト教、ほんと道路渡って教会とモスクがあるんですけど、そこにその人も行こうとして、私も行こうと。で、ほとんど信号が横断歩道の時ないんですよ。で、躊躇してたから、その人がね、私は結構ガンガン行くの、もう横断歩道がもう引くんだって、引けよっていうぐらいの怖いでしょ。だんだん慣れてきてさ、東南アジアもガンガン行くんだけど、だったらその人私についてきてくれて、で、一緒にそのチャーチに行っていろいろ話してたら、日本はすごく綺麗でいいところだねとかね、いろんなこと言ってくれて、その人もちょっと会話して、で、チャーチの中入って撮影 OK だったんで、すごい、そこのチャーチも良かったな、神秘的で、本当にお祈り来てる人が何人かいらっしゃってね、女の子とかずっと祈ってらっしゃいましたけどもね。で、ちょっと中は涼しい、厳かな雰囲気でちょっと休憩もさせていただきまして、心健やかになりまして、で、また外が出たらすごく暑くてさ、でも次どうしようかなと思ったけど、次独立記念のムルデカ広場っていうモナスの塔があるのよ、独立した時の記念の塔が、そこも名所だから見に行こうと。そんな遠くはないんだけど、まあ1キロもない、800メーターぐらい、もうタクシー呼ぶほどでもないけど呼ぼうかなとか、いや、もう行こうと思って、で、歩いて行ったの。だってもう広すぎてさ、エントランスがもうちょっと作ってほしい、2カ所分かりにくいとこ、めっちゃでかいのに、もう周りがさ2カ所、そうやね、そこまで歩いて行く前に、なんか電車の駅の構内みたいなところでさ、スターバックスがあったから、もう休憩しようと思って、ちょっとコーヒーを飲みまして、冷たいも入れてちょっと復活してさ、で、行きました。ね、たぶんさ、そのムルデカ広場の中に塔があるんだけど、そのモナスっていうね、ポルトガル、オランダ、日本の統治よね、日本から独立した時の塔みたい。そこで男のシンボルと女のシンボル、まあ、体のね、そういったものを表しているモニュメントみたいなんですけども、なんかね、ややこしかったの、どっから入んのかなみたいな。その なんかモニュメントの2階のところと、あと上の塔のところが展望台みたいになってて上がれるみたいなんですが、エントランスがよく分かんなくて、そしたら地下をくぐってね、ホラー穴みたいになってて、そこから行くと、ってもう分からんけど一周してさ、で迷ってたらおっちゃんがなんかおっちゃんに聞こうと思ったらさ、なんか座ってる人がいたんで、でインドネシアの人でなんか日本語めっちゃ喋りかけてきて、うえすごいですね日本語って言ったら、ガイドやってると。でやっぱりオランダ当時の時もあったから、そのなんだろう、カンボジアも行った時もそうだったけど、カンボジアはフランスが統治してたからさ、フランスの人がなんていうの、また自分の自国じゃないけど、まあ、そういう感覚がある人がいるんだよね、統治してたっていうことで。だからこのインドネシアもオランダの人がたくさん来ると。でそのガイドさんオランダ語ともちろんインドネシア語とこの日本語、日本の人もよく来るから喋れるって言って、すごいですねって言ってて、で入り口まで案内してあげるよとか言ってさ、でいいです、暑いか、大丈夫です、大丈夫大丈夫大丈夫とか言って、で来月6月からすごいたくさんあのオランダの人が来るからさとか言って、今まだゆっくりだからツアーはとか、結構流暢な日本語 で写真とかも綺麗にね撮ってくださったりとかしたんですよ。でなんかあるエントランス近くまで来てたんだけど、途中でなんか僕が作った絵はがきいるみたいな感じだったけど、買ってあげようかなと思ったけど結構高かったから、そうなの、えちょっとと思って、急にめっちゃ学校に来るやんと思って、あちょっと大丈夫ですって言って悪かったなと思いながら、ほんで行ってチケットが500円ぐらいで、展望台が結構待つってたから、もういいやと思ったから、なんか歴史資料館みたいにもなっててね、ジャカルタの独立記念塔だから、そこのとこちょっと入って見て回って、もうさもう暑いし、もう余計にこのモバイルバッテリーが、モバイルバッテリーじゃない、もう携帯のバッテリーがなくなってきて、あと 4% しかなくなってきて、写真も YouTube もいっぱい撮りたいのにと思って、でも暑いからモバイルバッテリーを持って歩いてなかったの、でもしゃあないわと思って、でギリギリもうグラブを呼ぼうと思って暑いからさ、で広場のところでもうこの 4% のうちでお願い捕まってって思いながら、また私ってやっぱ運があるよね、ついてるよね、もうスッと捕まって、もう目の前に止まっててくれ、これ乗ります言って、でちょっともうホテルまで20分ぐらいやったんですけど、やっぱインドネシアもジャカルタもすごいトラフィックするのね、道によっちゃ。だ35分ぐらいかけてホテルの方に戻りまして、2時ぐらいに戻ったんかな、5時間ぐらいも歩いたりなんやかんやして、もうくったくたなってきてさ、ほんでホテル帰ってきてシャワー浴びようかなと、汗だくやしと思ったんだけど、その前にもうホテルプールがありまして、そう、そこにも飛び込むと、とりあえずで海パンに着替えてプールの方に、8階にプールがあるんですけど、そこに行ったんですけど誰もいない、こんな暑い時間帯3時とかに誰も入れへんやろということで、でホテルのスタッフさんもベリベリホットよとか言われて、私も一瞬だけ入って、もうこれ暑いわと思って、けど気持ちよかったですけどね、クロール、平泳ぎ、バタフライとか一瞬だけして、でジャグジーちょっと入って部屋に戻ってきてシャワー浴びての今なんですけれども、いやーなんかまあある程度の距離も歩いたっていうのもあるんですけど、この暑さよね、やばいね本当に。まあ、雨ジャージャー降りのね、雨季よりマシかもしれないですけど、東南アジアの寒気やっぱり、ね、インドネシア一番東南アジアでも赤道に近くなるからね、ほんと暑いね。私マレーシアシンガポールぐらいまでしかね来てない、フィリピンもちょっと上だし、そうだよね、いやびっくりするぐらい暑いなと思っちゃった。だからちょっとなめたらあかんなと、うん、ちょっとだから今からナップ休憩、昼寝しまして、ゆっくりして、だって朝なしっかり食べたバイキング、まだお腹がそんなにめちゃくちゃ空いてないわけよ。そうだからちょっとゆっくりして、夜は近くのショッピングモール、ホテルの目の前がショッピングモールがあるんで、そこまで行ってないから行ったりとかして、またこっちの名物のものをいただいて、今日はもうのんびりしようかな。で明日もう一日ジャカルタあるから、明日どうしようか、もうある程度今日ねもう回っちゃったのよ。ほんまジャカルタってね、観光地名所があんまないという、 うん、でガイドの人に言われたら港があってそこら辺も面白いよとか言われたんでそこにちょっと行ってもいいかなとかも思ってるんですけれども、はい、まあちょっといろいろ考えたいと思います。とりあえずはちょっとホテルでゆっくりします。はい、ということで今回も最後までお聞きいただきまして誠にありがとうございます。ジャカルタ市内観光しているよといったお話をお届けさせていただきました。それじゃあまた次回お耳にかかりましょう。それじゃあね、バイバーイ。